聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第40章27節から31節、旧約聖書の1125ページです。イザヤ書第40章27節から31節。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ断言するのか。私の道は主に隠されていると、私の裁きは神に忘れられたと。あなたは知らないのか。聞いたことはないのか。主は常しえにいます神、地の果てに及ぶすべてのものの作り主。産むことなく疲れることなく、その英知は極めがたい。疲れた者に力を与え、勢いを失っている者に大きな力を与えられる。若者も産み疲れ、勇士もつまずき倒れようが、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る。走っても弱ることなく、歩いても疲れない。新約聖書マタイによる福音書第9章18節から26節、新約聖書の16ページです。マタイによる福音書第9章18節から26節。イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏していった。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。するとそこへ12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない。眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り、少女の手をおとりになった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、7月最後の主の日、厳しい暑さが続く中で、あなたが健康を支えてくださり、この礼拝に共に集うことができましたことを感謝いたします。夏はまだこれからです。危険な暑さの中でどうぞ私たちの健康を支えてください。特に高齢の方々を守ってくださいますように。私たちはあなたによって命を与えられ、いろいろな賜物を与えられて、それぞれの人生を歩んでいます。しかしあなたの恵みを意識せず、自分の力で人生を歩んでいるかのように錯覚し、自分の人生の主人は自分だという傲慢な思いを持って生きています。そのために私たちを愛してくださっているあなたを見失い、また隣人をも愛するよりも傷つけてしまうことの多い日々です。そのように罪深い私たちをあなたはなお愛してくださって、この礼拝へと招いてくださいました。どうぞ私たちが聖霊のお働きによって語られるあなたの御言葉を聞くことができますように。そしてあなたの方へと向きを変え、悔い改めてあなたの愛の中であなたと共に歩んでいくことができますように。本日は中学生高校生の夏のイベントなどが行われておいて、この礼拝にも中高生の皆さんが大勢参加しています。どうぞそのお一人お一人をあなたが祝福し、あなたの愛の中で それぞれの人生の土台を築いていくことができますように、若い人々のこの夏の歩みを守り導き、あらゆる危険や誘惑から守ってくださいますように。また本日はこの礼拝の後、新たにこの教会に加えられた方々を迎えての懇談会が行われます。洗礼を受け、あるいは展開をして、この群れの一員となった方々があなたの恵みを豊かに受けつつ、教会員としての歩みを築いていくことができますように、共に教会にさらなる兄弟姉妹との良い交わりを与えられていきますようにお導きください。主よ、先日この教会の一人の兄弟が天に召されて、先週そのご葬儀がご自身が園長を務めておられた幼稚園において行われました。あなたが兄弟を信仰者の家庭に生まれさせ、若い日からあなたの民としてくださり、あなたの愛のもとで幼い子どもたちの教育の働きに豊かに用いてきてくださったことを感謝し、皆を褒めたたえます。晩年この教会に展開をし、ご夫妻であなたを礼拝し、御言葉によって養われつつ歩まれました。愛する家族を失ったご遺族のお一人お一人に、あなたの慰めと力づけとを与えてください。そして兄弟の残した信仰の遺産を受け継いでいくことができますように。今私たちはこの教会の創立150周年を覚えつつ歩んでいます。8月末から行われる聖書全巻リレー通読に多くの者たちが参加して、聖書全巻をバトンを受け渡しつつ読み進めていく喜びと祝福とに預かることができますように、150周年を何よりも御言葉に深く親しむ時として、そして御言葉によって示されているあなたの救いの恵みを述べ伝えていく時としていくことができますように導いてください。来週より夏季伝道実習の新学生として竹村恭一兄弟を迎えます。あなたが選び召し出して教会に直接使えるものとして育ててくださっている兄弟が、この夏この群れにおいて良い体験をすることができますように、私たちもその語る御言葉を聞くことを通して恵みを受け、共にあなたへの献身の思いを深めていくことができますように導いてください。暑さの中ですから、兄弟の健康を支えてくださいますように。また東京会から献身した佐藤純新学生は最終学年を歩んでおり、修士論文に取り組んでいます。その健康を支え、使わされる日に向けての良い備えが与えられますように。今日初めてこの教会の礼拝に来られた方々、あなたとの出会いを求め信仰を求めて集っておられる方々、またキリスト教学校からの推薦や紹介を受けて来られた方々をあなたが祝福し、御言葉による恵みを豊かに与えてくださいますように。また今病気で苦しんでいる方々、入院していたり自宅で療養している方々に癒しと慰めとを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々、施設で生活しておられる方々、またハンディを抱えて生きている方々に癒しと支えと力づけとを与えてください。家族の看病や介護にあたっている者たちを励まし支えてください。いろいろな困難、苦しみ、行き詰まり、挫折の中にいる者たちに、また人間関係の破れを抱えている者たちに、あなたの支えと導きとを与えてください。教会学校の子どもたちも夏休みに入っています。8月には5年ぶりに泊まりがけの夏季学校が行われます。また中高生の修養会も行われます。どうぞあなたが共にいてくださって、良い時を過ごすことができますように。大雨による被害が各地に出ています。その地の人々とそこにある主の教会を守ってください。能登半島地震の被災地の人々と教会をも力づけてください。苦しみや悲しみに満ちているこの世に、教会を通してあなたの恵みと慰めとが与えられていきますように。ウクライナやガザ地区での戦争も終わりが見えません。悲惨で無益な戦争をやめて、平和共存へと 方向転換をすることができるように導いてください。そして戦火に苦しんでいる人々のもとに人道支援の手が届いていきますように。憎しみが憎しみを、報復が報復を生む悪循環を断ち切っていくことができるように、私たちを、そして国々の政治の責任を負っている者たちを導いていってくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はマタイによる福音書の第9章18節以下から御言葉に聞くのですが、この箇所には主イエスが死んでしまった一人の娘を生き返らせたという奇跡と、その話に挟まれて12年間出血が止まらずに苦しんでいた女性を癒した奇跡が語られています。で、この話はマルコによる福音書の第5章にも、またルカによる福音書の第8章にもあって、2つ目の話が1つ目の話の間に挟み込まれている、そういう語り方も同じです。3つの福音書におけるこの話を読み比べてみますと、マタイよりもマルコとルカの方がずっとこの話を詳しく語っています。例えばこのマタイにはある指導者とだけありますが、マルコとルカはその人が街道長でヤイロという名前だったことを語っています。またこの12年間出血が続いていた女性についても、マルコとルカは彼女がその病気のゆえにどんなに苦しんできたかということを語っていますが、マタイはそういうことを語ってはいません。またマルコとルカは群衆に紛れて後ろからそっと自分の服に触れたその人を主イエスが探し出そうとしたということを語っていますけれども、マタイにはそういうことがありません。また死んでしまった少女に主イエスが語りかけたその言葉もマルコとルカにはあるけれども、マタイはただ少女の手をおとりになった、すると少女は起き上がったとだけ語っています。このようにマタイ福音書はこの話の、いわばあらすじしか語っていません。それだけではなくて内容も大きく変わっています。マルコとルカではこの街道長ヤイロは病気で死にかけている娘を癒してくださいと主イエスに願ったのです。で、主イエスが彼の家に向かう途中でお嬢様は亡くなりましたという知らせが届いたということになっています。しかしマタイではこの指導者はたった今死んだ娘を生き返らせてくださいと主イエスに願っています。娘はもう死んでいるのです。マルコとルカの話ではこの街道長ヤイロの主イエスに一刻も早く来てほしいという思いが伝わってきます。主イエスが途中で立ち止まって自分に触れた女性を探し出そうと振り返ったその時にも、こんなところで立ち止まらないで、どうぞ先生急いでくださいと思っていただろうし、で娘が死んでしまったという知らせが届いた時には、ああ間に合わなかったとがっかりしたでしょう。マルコとルカの話にはそういう緊迫感や臨場感があるのですが、マタイにはそれが感じられません。そういうふうに読み比べてみますと、このマタイ福音書を書いた人はこの話をそんなに大事に思っていなかったので、あらすじだけで済ませたのではないだろうか。だからこの話はマタイじゃなくてマルコかルカの方で読んだ方が良いのではないか、そんなふうに感じるかもしれません。でもそれは違います。マタイもこの話を大事にしていて、マタイ独自のメッセージをこの話に込めているのです。 それをご一緒に読み取っていきたいと思います。でマタイ福音書におけるこの話の意味を考える上で大事なヒントになるのはこの話が置かれている位置です。でマルコとルカにおいてこの話は主イエスがガリラヤ湖を渡って対岸のゲラサ人の地に行ってそこで悪霊に取りつかれた人を癒した、そういう出来事に続いて語られています。まあ、マタイ福音書で言えばそれは8章の終わりあるいは9章の始めがその位置となります。でもマタイはそこではなくて9章の18節以下にこの話を置いたのです。つまりマタイはこの話の前に9章の1節から17節を入れたのです。そしてこの18節の冒頭にイエスがこのようなことを話しておられるとと書くことによってマタイはこの話をこの17節までのところと続けています。その17節に語られていたのは新しい酒は新しい皮袋にということでした。でその話の発端は主イエスの弟子たちはなぜ断食をしていないのかという問いでした。でイエスはそれに答えて花婿が一緒にいる間婚礼の客は悲しむことができるだろうかとおっしゃいました。つまり私の弟子たちは今主イエスという花婿を迎えた婚礼の喜びと祝いの中にいるのだから断食という悲しみを表現する行為はふさわしくないのだとおっしゃったのです。そしてこの断食についての問答は主イエスが多くの徴税人や罪人たちと一緒に食事の席についておられた時になされています。主イエスという花婿を迎えた喜ばしい祝いの席には神様の救いには値しないと考えられていた徴税人や罪人たちが招かれていたのです。主イエスは13節で私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるとおっしゃっています。罪人たちが主イエスのもとに招かれて喜びと祝いの席についている、それが主イエスによってもたらされた新しい酒でした。その新しい酒を入れるのにふさわしいのは悲しみを表す断食という古い皮袋ではなくて喜びと祝いという新しい皮袋なのです。で、主イエスがそういうことを話しておられるところにこの指導者がやってきて私の娘がたった今死にました、でもおいでになって手を置いてやってください、そうすれば生き返るでしょうと願った、それがこのマタイ福音書9章の流れです。で、こういう流れによってマタイが描いているのは罪人たちが主イエスに招かれて預かっている喜びや祝い、それとこの指導者の娘の死という悲しみ、絶望、その現実のとの大きなコントラストです。主イエスのもとには罪人が招かれて喜び祝っている、そういう新しさがあります。しかしその周りには死に支配された人間の古い現実があるんです。そのもとで嘆き悲しんでいる人々がいるのです。ここに出てくる12年間出血が止まらずに苦しんでいる女性もそういう苦しみの中にいます。主イエスがもたらした新しさ、罪人が招かれて預かる喜びと祝い、それはこのような人間の悲しみや苦しみ、嘆きあるいは絶望という古い現実の真っ只中にあるのです。この苦しみの現実の中で主イエスによるこの喜びや新しさ、喜びと祝いという新しさはその真価を問われています。主イエスがもたらしたこの新しさは 苦しみ悲しみという人間の古い現実を本当に打ち破って、人を本当に新しく生かし、喜びと祝いをもたらすのか、そのことが問われているんです。マタイ福音書はそういう問いを意識しつつこの話を語っているのです。で、この指導者の悲しみと絶望の中での願いを聞いた主イエスはどうなさったでしょうか。マタイはいろんなことを省いて話を省略簡略化していると申しましたけれども、19節には他の2つの福音書にはないマタイ独自の言葉があります。イエスは立ち上がり彼についていかれたという言葉です。主イエスは立ち上がったのです。それは徴税人や罪人たちと共についておられるあの宴会の席からです。その喜びと祝いの宴から立ち上がって彼についていかれたのです。ついていくっていうのは従うと訳せる言葉です。9節のところで徴税人マタイが主イエスに招かれて立ち上がってイエスに従った、その従ったと同じ言葉です。罪人を招く喜びの宴会の席から立ち上がった主イエスは、罪の支配の下で、死の支配の下で嘆き悲しんでいる彼についてきてくださるのです。まあ、弟子が死についていくようにぴったりと寄り添って共に歩んでくださるのです。そしてその歩みの中で、少女は死んだのではない、眠っているのだと言って彼女を生き返らせてくださるのです。人間の力では打ち勝つことのできない死の力、その支配を打ち破ってくださるのです。それはあの罪人たちが招かれて預かっている喜びと祝いを死の力に支配され、悲しみと絶望の中にいる人のもとにももたらしてくださったということです。主イエスはご自分が実現した新しさを悲しみに支配されているこの家にももたらして、悲しみと嘆きと追い出して、喜びと祝いと与えてくださったんです。主イエスが彼の家について、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆、まあ、これは悲しみを大げさに表すことによって家族を失った人を慰めようとしていた人々のことですが、その人々をあちらへ行きなさいと言って追い出したというのはそういう意味があります。主イエスはこの家を覆っている死の悲しみと絶望等を追い出して、喜びと祝いという新しさをもたらしてくださるのです。で、その悲しみの家へと向かう途中で、12年間出血の続く病気で苦しんでいる女性との出会いがありました。この人の苦しみは単に病の苦しみだけではありません。この出血が止まらないっていうのは、その女性が宗教的にいつも汚れた状態にあることを意味しています。そのために彼女は人々と共に祭りを祝うことができなかったのです。晴れの場所に出ることができずに、まあ、日陰者として生きてこなければならなかったのです。ですからこの社会における彼女の位置は、あの徴税人や罪人たちと似たようなものでした。神の祝福から遠く、神のもとでの喜びや祝いから締め出されていたのです。そういう苦しみの中に12年間生きてきた彼女が、後ろからそっと主イエスの服の房に触れました。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったと書かれています。これは迷信的な思いです。服に触れるだけで病気が癒されるなんてことはありません。それは医学的にそんなことはありえないからではなくて、主イエスによる救いってのはそういうものではないからです。で、マタイはここで注意深い書き方をしています。マルコとルカでは彼女が 主イエスの服に触れた途端に病気が癒されたとなっているのです。しかしマタイはそうではなくて、主イエスが振り向いて彼女に、娘よ元気になりなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言われた、その時に彼女は癒されたと語っています。彼女が癒されたのは主イエスの服の房に触れたことによってではなくて、主イエスが彼女と出会い言葉をかけてくださったことによってだったのだということをマタイは強調しているんです。そしてその主イエスの言葉にマタイは、これまたマルコとルカにはない一言を付け加えています。元気になりなさいという言葉です。何気ない言葉ですけれども、ここにマタイの深い思いが込められているんです。この言葉は9章の2節にもありました。中部で寝たきりだった人が友人たちによって床に寝かされたまま連れてこられた。それを見て主イエスはその人に、来よ元気を出しなさい、あなたの罪は許されるとおっしゃいました。その元気を出しなさいと本日の箇所の元気になりなさいとは全く同じ言葉です。それは私があなたの病気を癒してあげるから元気を出しなさいと言っているのではありません。この2節で主イエスが元気を出しなさいとおっしゃった、それに続いて語られたのはあなたの罪は許されるということでした。元気を出しなさいはあなたの罪は許されるという恵みへの導入の言葉だったのです。この人の病の癒しはその後主イエスが罪を許す権威を持っていることを示すためになされました。主イエスが与えてくださる救いの中心はこの罪の許しです。元気を出しなさいはその救いの宣言だったんです。その言葉が今日のこの女性に対しても語られたのです。それは主イエスがただ彼女の病気を癒して苦しみを取り除こうとしておられるだけではないことを示しています。主イエスは彼女にもあなたの罪は許されるという救いを与えようとしておられるのです。つまり彼女をも罪人たちを招く主イエスの喜びと祝いの食卓に招いておられるのです。徴税人や罪人たちと同じように神のもとでの喜びや祝いから締め出されてきた彼女、主イエスはご自分のもとでの喜びと祝いに預からせようとしておられるのです。あの喜びの宴席から立ち上がった主イエスは死の支配のもとに苦しみ悲しみ嘆いている人と共に出かけて、死の支配から娘を解放して新しく生かしてくださいました。それとともに病によって喜びや祝いから遠ざけられ日陰者として生きていた人をもご自分のもとでの喜びと祝いに、その新しさに預からせてくださるのです。その喜びと祝い新しさとはあなたの罪は許されるという喜びであり新しさです。あの中部で寝たきりだった人はあなたの罪は許されると宣言してくださった主イエスの力によって立ち上がりました。収税所に座っていた徴税人マタイも主イエスの招きによってその罪の中から立ち上がって弟子になりました。それと同じように死に支配されていたこの指導者とその娘が、また病気の苦しみに縛られていたこの女性が主イエスによって新しく生かされたのです。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると言われた主イエスが、 彼らを招いて喜びと祝いに預からせてくださったのです。マタイ福音書はそういう出来事としてこの話を語っているのです。で、そうであるならば、あなたの信仰があなたを救ったと主イエスがおっしゃったその信仰とは何でしょうか。この指導者は主イエスが手を置いてくだされば死んだ娘は生き返るでしょうと言いました。彼は主イエスには死者を復活させる力があると信じていた。それが彼の信仰なのでしょうか。あの女性は主イエスの服の房に触れさえすれば治してもらえると思った。主イエスの癒しの力へのそのような素朴な信頼が信仰なのでしょうか。彼らはそのように主イエスの力を疑わずに信じたので、その信仰が彼らを救った。だからあなた方もそのように主イエスの力を信じてより頼みなさいということがここに言われているのでしょうか。しかしこの指導者にしてもあの女性にしても、果たしてそのような確固たる信仰を持っていたのでしょうか。主イエスが手を置けば死んだ娘が生き返る、彼はそれを信じていたというよりも、悲しみ絶望の中でそこに一縷の望みを抱いていたのではないでしょうか。あの女性が主イエスの服の房に触れたのも、そうすれば病気が治ると確信していたというよりも、まさに溺れる者が藁をもつかむ思いで主イエスによる癒しを願ったということなのではないでしょうか。彼らはいずれも確固たる信仰を持った模範的な信仰者などではありません。むしろ彼らはこの世のさまざまな苦しみ悲しみ嘆きの中で翻弄され、ズタズタにされているのです。彼らその中から主イエスに助けてくださいと必死の思いで願ったのです。で、そういう彼らの切なる願いを主イエスが受け止めて、それをあなたの信仰と呼んでくださったのです。あなたの信仰があなたを救ったっていうのは、この人たちが立派な信仰を持っていたから、その信仰の力で救いを得ることができたということではありません。まあ、そもそも私たちの信仰が私たちを救うのではありません。私たちを救うことができるのは私たちの信仰ではなくて主イエスの恵みです。主イエスが私たちを罪人を招く喜びと祝いの宴へと招いてくださり、それに預からせてくださる、その恵みによって私たちは救われるのです。その救いに預かることにおいて、私たちの信仰は何らかの力を持つことはありません。私たちにできることは主イエスに救いを求めて叫び願うことだけです。この二人がしたのもそういうことでした。その彼らの思いを主イエスが受け止めてくださって、彼らと共に歩んでくださって、あるいは振り向いて出会ってくださって、そして彼らの思いを信仰と呼んでくださったのです。そして本当はご自身の恵みによって与えてくださる救いを、あなたの信仰があなたを救った、あなたは私を信じるものだ、その信仰によってあなたは救いに預かっているのだと語りかけてくださったのです。つまりあなたの信仰があなたを救ったっていう言葉は、私たちの信仰の持っている力を語っているのではなくて、 私たちを信仰者と呼んでくださる主イエスの恵みを語っているのです。この女性の癒しも、指導者の娘の死からの解放復活も、彼ら自身の信仰によってではなくて、罪人たちを招いて喜びと祝いに預からせてくださる主イエスの恵みによって実現しました。主イエスはその恵みを与えるために祝宴の席から立ち上がり、悲しみ苦しみ嘆きの中にいる人々のもとに来てくださったのです。神の一人子であられる主イエスが人間となってこの世に来てくださったっていうのはそういうことです。そしてその主イエスの歩みの行き着く先は十字架の死でした。罪人を招いてくださる主イエスの歩みは、その罪人の罪を背負って十字架にかかって死んでくださることにまで及んでいるのです。またそうでなければ本当に罪人を招いているとは言えないでしょう。ご自身が十字架の死への道を歩んでおられるからこそ、主イエスはこれらの奇跡を行うことができたのです。死んでしまった少女について主イエスは、少女は死んだのではない、眠っているのだとおっしゃいました。これも主イエスご自身の十字架と復活抜きには考えられないことです。主イエスが十字架にかかって死んでくださり、3日目に復活された、そのことによって主イエスを信じ従っていく信仰者たちにも、死は終わりではなく目覚める時を待つ眠りであるという希望が与えられたのです。この少女の復活は信仰者に与えられているその復活の先取りです。その希望を与えてくださったのが主イエスキリストの復活なのです。少女は死んだのではない、眠っているのだという言葉は、この主イエスの復活のゆえに、死は眠りであって必ずそこから目覚める時が来るという希望を信仰者に与える言葉となったのです。私たちは主イエスが招いてくださっているので、主イエスのもとに集ってこうして礼拝をしています。でもその私たちの信仰は決して確かなものではないし、あるいは主イエスへの信頼も、この世のさまざまな苦しみや悲しみ、また私たちの罪の現実の中ですぐに揺らいでしまいます。しかし主イエスはそのような弱い信仰の私たちを受け止めて、あなたの信仰があなたを救ったと語りかけてくださるのです。あなたは私を信じており、その信仰による救いを得ていると宣言してくださるのです。この宣言によって私たちは主に望みを置いて生きることができます。イザヤ書40章の31節に、主に望みを置く人は新たな力を得、わしのように翼を張って登る、走っても弱ることなく歩いても疲れないとあります。あなたの信仰があなたを救ったという御言葉は、私たちを自分の信仰にではなくて主に望みを置くものとすることによって、走っても弱ることなく歩いても疲れないものとするのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この礼拝へと招いてくださり、御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。私たちは死の支配のもとに置かれているものであり、また罪の支配のもとに置かれているものです。その私たちに、あなたはあなたの罪は許されると宣言をしてくださり、そして私たちを身元へと招いてあなたを礼拝する恵みを与えてくださいました。そのようにして私たちを 新しく生かそうとしてくださっていることを心から感謝をいたします。私たち自身のあなたを信じ信頼する信仰は誠にあやふやなものであり、弱いものであり、さまざまな苦しみや悲しみの中で揺らいでしまい失われてしまったりもするものです。しかしあなたはその私たちの信仰によってではなく、あなたの恵みによって救いを与えてくださり、あなたの民としてくださっています。その私たちがあなたに向かって叫ぶ、救いを求めて叫ぶその思いをあなたは受け止めて、私たちの信仰と言ってくださり、あなたの信仰があなたを救ったと語りかけてくださっています。どうぞこのあなたの恵みの中で、誠に拙い乏しい弱い信仰ですけれども、あなたに向かって語りかけ続けていくことができますように、あなたと共に歩んでいくことができますように、そこに与えられるあなたの恵みを豊かに味わい知っていくことができますように、私たち一人一人を導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。